オアシスウェーブ第147回です。今回お送りするのは私ルーベンスと
私山根と
私ポッキーです。
はい、
はい、夏ですね。
そうですね、
暑くなってきてエアコンの効いた部屋で寝ることも多くなってきましたよね。
うん、でも最近よくね、自宅に帰ってエアコンのスイッチつけて気づいたら寝てるからね。
ああ、ありますね。
うん、
夢とか見ますか？
夢？まあ見るっちゃ見る。
あ、それはどんな？そこは言葉を見せてもらえないんだよ。
人に話せないような夢でも見たんですかね。
まあとても残念な夢だったよ。とても残念な夢だったよ。
まあ物語性のある夢とかは結構見てると楽しいですよね。続きが気になりますよね。
うん、気になるね。
そんなわけで今日は物語を朗読しようかと。
すごいね、珍しくね、あのギャグセンスじゃなくてもう朗読っていうね、あの自分のね話のうまさをね主張するね。
まあ何気にこれ結構辛いですよね。
辛いね。
そうですね。
まあ頑張ってやってみましょう。
はい
はい、
はい、はい、それでは今回は朗読ということで皆さん、このね今回3人が自分で用意してきた物語を読むというコーナーです。まあ多少皆さんの知ってる物語とは変わってる場合もあるかもしれませんが、それは気のせいです。
はい、気のせいですか。
気のせいです。
気のせいです。
もし何か違うなと思ったら、あなたの記憶が間違っていると思ってください。
わかりました。
はい、はい、
それではまず最初はポッキーさんかな。
はい、わかりました。
はい、
では始めます。
はい、
昔ある男が川のそばで木を切っていました。ところが手が滑って持っていた斧を川に落としてしまいました。男は困ってしまいシクシク泣きました。斧がないと仕事ができないからです。すると川の中からメルフェスという神様が出てきて、ピカピカに光る金の斧を見せました。お前が落としたのはこの斧か。そうですそうです、金の斧です。その金の斧を川に落としてしまったんです。そうか、神様は何を勘違いしたのか、金の斧を男にくれました。喜んだ男がこのことを友達に話すと、友達は羨ましがって、俺も金の斧をもらってこようと早速汚い斧を持って川へ出かけました。そしてえいと斧を川に投げるとシクシク泣き始めました。そこへ川から神様が出てきて、ピカピカ光る金の斧を見せました。お前が落としたのはこの斧か。そうですそうです、金の斧です。この金の斧を川に落としてしまったんです。途端に神様は目をつり上げて、この嘘つき欲張り者め、怖い顔で怒鳴ると川の中へ戻ってしまいました。欲張りのこの友達は自分の斧も拾ってもらえず、いつまでも川のそばでワンワン泣いていました。この話は神様はたまに勘違いしてくれるが、それだけに嘘をついた時には厳しい態度をとります。欲張って嘘をついてみても、結局は神様が偶然気づかないかどうかの運試しなのです。現実でもよくある話です。ちゃんちゃん。
はい、はい、何その神様うぜんだけど。
勘違いって、
勘違い、勘違いって何やねん。
もうちょっと真面目に業務に取り込もうよ。
適当だなおい。
超適当な神様にしてました。いやでも現実でもなんかないですかね、なんかもうそういうなんか誤解に、上司とかの誤解に乗じてなんか自分が得するとか。
ああまあ ないとは言わないけど。うん、いいことなのかって言われたら結構疑問がこうムクムクと胸の中から。
まあそんな感じの話でした。
はい、じゃあ次は私ですかね。
はい、
はいはい、じゃあ私は普通に、はい、あの皆さんもよく知ってるであろう竹取の物語、あのいわゆるあれですね、あの物語のいでき始めの親とか言って、割と古い物語をこうポツポツと語っていこうかなと。でも全部語るのはさすがに長い。長すぎる。なので一番最後だけ、もう鳥の
最後だけ、
最後だけ、
最初からクライマックス。
ほとんど何も ここだけ読んでればもういいかな。 って思えるような。では一番最後の段、富士の煙。その後大きな女血の涙を流して窓江戸飼いなし。あの書き起きし文を読み聞かせると何にせむか命も惜しからむ、たがためにか何事も用もなしとて、薬も食わずやがて起きも上がらで闇伏せり、中将人々引きぐして帰りたまえて、かぐや姫をえ戦い止めずなりぬることこまごまソース、薬の壺にみふみ添え参らす、広げてご覧じて糸痛く哀れがらせたさまいて、物も聞こえもめさず、お遊びなどもなかりけり、大臣勘立ちめを召して、いずれの山か天に近きと問わせたまうに、ある人ソース、数賀の国にある山なむ、この都も近く天も近くなべるとソース、これを聞きたまいて、会うことも涙浮かぶ我が身には、品の薬も何にかわせん、かの立てまつる節の薬にまたつぼぐして、見つかいにたまわす、直視には月の岩笠という人を召して、駿河の国にあなる山の頂にもってつくべきよし仰せたまう、峰にてすべきようお教えさせまう、見踏み節の薬のつぼ並べて、火をつけて燃やすべきよし仰せたまう、そのよし受けたまわりて、つわものどもあまたぐして山へ登りけるようになる、その山富士の山と名付ける、その煙いまだ雲の中へ立ちてるぞと言いたま言い伝えるという話でして、何が言いたいかというとですね、なんかこのまあ全体の流れとしては、まあそのかぐや姫が帰っちゃった後の話なんですねこれ、
うん、
で、
うん、
天皇がこう引きこもってもう何もしたくねえと、
うん、
で、あのいわゆるかぐや姫から受け取った節の薬も使わないで、
うん、
売っちゃって捨ててしまおうというなんとも自暴自棄な感じですけど、
もったいねえな、
もったいない、
ずっと生きてればあのかぐや姫帰ってくるかもしれないから、それを無視して引きこもって自分でもこう自己満足に浸るっていう男の話でした、
うんうん、はい、器の小さい男だな
ですね。
はい、それじゃあ今度はね僕が行きましょうか。今ね必死に考えてんだけどね。はい、それでは行きます。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ漁に、おばあさんは川へ釣りに行きました。おばあさんが川で釣りをしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おや、これは大きな桃だ。おばあさんは気味の悪い大きな桃を拾い上げて家に持って帰ってしまいました。そしておじいさんとおばあさんが桃を捨てようと切り分けてみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃんが飛び出してきました。これはきっとたたりに違いない。子供のいなかったおじいさんとおばあさんはとても気味が悪く、その子供を寺へ預けてしまいました。その子供は桃から生まれた男の子ということで桃太郎と呼ばれました。寺へ預けられた桃太郎は意外と元気にすくすく育って、やがてとてもとても強い男の子になりました。そしてある日桃太郎が言いました。僕はお父さんとお母さんを探しに行きます。寺の住職はそんなことをするぐらいなら鬼ヶ島へ鬼退治に行けと、なぜか桃太郎を叱り、そこら辺で買ってきたきびだんごを押し付けました。仕方なしに鬼退治に行く羽目になった桃太郎は道を歩いている途中犬に会いました。おや、桃太郎さん、どこへ行くのですか。鬼ヶ島へ鬼退治に行くことになったんだよ。それでは頑張ってください。犬はそのまま応援した後きびすを返して去っていきました。そして今度はサヌイに出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか。鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごをください、お供しますよ。そう言って桃太郎は猿にきびだんごをあげました。しかし猿はきびだんごを受け取るとそのまま逃げてしまいました。こうして仲間を引き連れることはできず、桃太郎はそのまま単身で鬼ヶ島へ行きました。 鬼ヶ島では鬼たちが近くの村から盗んだ宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中です。桃太郎はそのまま近くで様子を伺っていると、鬼はみんな寝てしまいました。面倒だったので桃太郎は寝ている鬼を次々と倒し、宝物をすべて奪っていきました。こうして桃太郎は寺へ戻ってきて、寺の住職にすべて宝物を奪われて寺を継いでいきました。おしまい。
もう物悲しいですね、
うん、これが現実だよ。
あ、それはそうですね。
ぼっち見事なぼっちでしたね。
うん、ね、みんな厳しいよね。
はい、
ですね。
なんか記事とかいた記憶がないけど、まあ気のせいだよ。
はい、気のせいですよ。はい、
どうでしょうか、この3人の朗読。
面白かったです。
誰もとても
正直物語を何か用意してくればよかったかなっていうのがなんか今の感想なんですけど、
うん、ちょっとね準備不足感あったよね。
そうですね、
はい、
うん、今ね俺も読んでてね、あの必死に考えてたからね。
いやでもアドリブすごかったですよ。
うん、すげえ適当に読んだ、うん、はい、ということで今回朗読でした。はい、エンディングです。
はい、
皆さん朗読はどうでしたか。
いや結構なんか実力が出し切れなかったということで、
おお、
うん、いつか、はい、まあ2年後か3年後がリベンジしたいかな。
はい、なるほど、リベンジということで。
なるほど。
ポッキーさんどうでした。
いや読んでて楽しかったんですけど、うん、途中で笑っちゃったのがちょっと。
ああ、まあしょうがない、しょうがない、
はい、
しょうがない。
まあ僕もリベンジしたいなって思います。
うん、僕もねアドリブだったからね、すっげえ脇汗かいた。まあね、オープニングで話したけど、はい、まあ夢見ますか。
結構見ますよ私は。
こう見る、
はい、
ポッキー君見る。
僕は全くと言ってほど見ないですね。
おお、じゃあさ、なんかあの見てみたい夢とかある。逆に
見てみたい、
これこんな夢見たらすげえ寝起きが良さそうな。
寝起きが良さそう。見てみたい夢はあるんですけど、寝起きが良さそうな夢っていうのは、あ、まあ見てみたい夢としては、うん、とにかくポケモンやりたいです。
夢ないなね。
ポケモンの新作をいち早くやってる夢と
か。あ、なんか初夢チックだね。縁起がいいみたいな、
そういう欲望です。
あ、ね、はい、天音くんなんか。
そうですね、1000時間ぐらいのなんか壮大なスペクタクルとか見てみたい。
長えな。
ちょっとなんかこうワクワクしますよね、そういうのって。
うん、
やっぱりストーリー性のある夢の方がない夢よりもワクワク感が大きいんで好きですね。
ねえ、夢ね、俺などんな夢見たいかな。うん、起きる夢。
いや、結構ありません、夢の中で起きる。
うん、あ、でも起きる夢見るとなんか起きた気分になってまた寝てるのか、夢見てることに気づけないんだよね。
あ、
うん、どんな夢見たいかな。寝る夢だな。
寝る夢ですか。
寝たい。寝たいよ。
誇張の夢の世界ですよね。
はい、ということで、まあ、皆さんこの朗読を聞いてきっと今日いい夢を見れると思うので心地よく寝てください。
はい、おやすみなさい、
はい、おやすみなさい。ということで今回お送りしたのは私ルーベンスと
私アマネと
私ポッキー
でした。バイバイ。